祈りいたします。愛する天皇とお様、あなたの尊い皆を賛美いたします。祈り待望しましたこのアドベントの時、主よ、今日クリスマス礼拝を迎えることができ心から感謝いたします。本当に主よ、今朝この安息日でありますけれども、この礼拝を通して真の安息に預かることができますように、また私たち今朝改めて十字架の血を受けて罪清められ永遠の命を与えられますようにお願いいたします。また本当に私たちは聖書の言葉に来ます、御言葉に従って真の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私は主に向かって賛美を捧げ祈りを捧げます。本当に主よ、一人子なるイエス様、この地上に来てくださったことを心から感謝し、本当に主に賛美を捧げ、主に栄光を返することができますように主をお願いいたします。クリスマスの意味をしっかりと本当に理解し受け止めながら、本当に主よ、主の恵みの道を歩むものとならせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を通して主の恵みと力、癒し、勝利を受け取ることができますようにお願いいたします。礼拝の祝福を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。いよいよクリスマス礼拝をお迎えいたしました。今日このように皆さんともに礼拝をすることができる恵みを心から感謝いたします。クリスマスに関して先週ですね、ルカによる福音書2章の1節から4節まで、家畜小屋でイエス様がお生まれになったですね、そのことをお話しさせていただきました。その家畜小屋というのはまさに私たちの罪の現実ですね、心にある罪の現実、また悲しみ、人生の悲しみ、また本当にですね、また病ですね、すべてをイエス様は引き受けてくださったということをお話しいたしました。このクリスマスの時、改めてイエス様が私たちのために来てくださったですね、私の心にイエス様をお迎えして十字架を覚えながらですね、罪の清め、許しに預かっていく悔い改めとの時としていきたいですね。また悔い改め、またクリスマスというのはまさに平和の君としてイエス様が来てくださった、先ほど祈りにもありましたけれども、本当に全世界で争いが絶えない中にあって、本当に世界に平和が来るようにですね、その祈りを捧げる時であろうかと思いますですね。今日はですね、クリスマス礼拝にあたって、いろいろ何を語るべきかですね、祈りながらですね、考えておりましたけれども、最初は別のことを考えておりましたけれども、ちょっとですね、またちょっと変えさせていただきましたですね。今日は神様からのプレゼントと題してですね、メッセージを語らせていただきますですね。このクリスマスってのはです、神様からのプレゼントですけども、神様からの最高のプレゼントなんですね。このクリスマスはイエス様が来てくださったんですけれども、そのイエス様を送ってくださった父なる神様からのプレゼントですね。日本はいわゆる八百万の神といって、神々ですね。私たちは、クリスチャンは神とは分かるんですけれども、他のですね、ノンクリスチャンからしたら、神どれも一緒じゃないのとですね、思ってしまうんですね。これはちょっと非常になんていうんですかね、説明が難しいところであろうかと思うんですね。私たちの信じている神様は三位一体なる神です。父、御子、御霊、天地万物を作られた神様なんですね。で、韓国語ではですね、神のことハナニムというんですね、唯一なるお方、これはもうキリスト教だけ、クリスチャンが使う言葉なんですね。ですから神というとですね、もうあのお方って分かるんですね、韓国では。日本では神で言っても、あの神じゃないの、この神じゃないのと分からなくなってしまうんですね。で、12月の頭に香港からですね、中国の20何名チーム来ましたよね。で、その時に牧師先生からなんかもらったんですね、中華キリスト教でなんか歴史断片集ですね、その中国の、その香港の近くの歴史のですね、断片集で、ハングルと、ハングル、韓国、中国語と英語で書いてあるんで、英語分からないんで、中国語はちょっとよく分からないんですけど、これの最初にですね、牧師先生のですね、挨拶がいくつかあるんですね。で、この牧師先生のですね、最初の一人目の牧師先生のメッセージではですね、感謝上帝、上の、皇帝の手ですね、感謝上帝って書いてあるんですね。で、この3人目の感謝 天の父上帝とですね、神とは表現してないんですね。で、この4人目の方も上帝って、中国語でもいわゆるその神様と言わずにですね、上帝と、上のですね、皇帝の手、上帝という表現するわけですね。ですからそれで神というのは分かるわけですね。私たちはなかなか神神というのは分からないんですけれども、父なる神様でありですね、ある教会では創造主というですね、言い方をしているところもありますですね。なかなかですね、分かりづらいのでありますけれども、私たちは本当に神様から愛されてですね、私たちを作ってくださった神ですね。 この神は聖霊を通してなければ本当に神ではなかなかわからないですね。八百万の神の中でですね。しかし私たちは聖霊によってですね、クリスチャンは本当に私たちを愛してくださった神様のことをわかるわけですね。そう、このクリスマスというのはその私たちを愛してくださったですね、作ってくださった天地万物を作ってくださった父なる神様からのプレゼントなんですね。天の父の神様、御子イエス様を私たちに送ってくださったですね。クリスマスはなんでプレゼントをよくですね、プレゼント交換ですね、なぜサンタがプレゼントをわざわざ持ってくるんでしょうかですね。まあ、サンタ、まあ、もしかしたらキリスト教から来たかもしれませんね。一方的にサンタがプレゼントをもらえるわけですよね。兄弟会で先々週プレゼント交換をしましたですね。ですね、500円以内でプレゼント準備してくださいですね。結構皆さんこう年に1回なんですけどね、すごいこう楽しみにしてくられてですね、プレゼント交換してですね。それはなんでプレゼントを渡すのか、それは父なる神様が私たちのためにこのクリスマス送ってくださったんですね。そのことを私たちはもちろんイエス様が来てくださったんですけど、そこに神様の愛があるということですね。このことを私たちは改めて今日ですね、受け取りたいわけです。聖書はこのように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であったのに、神様が一人子なるイエス・キリストを送ってくださった一方的な恵みですね。何もしてないのに、罪人であったのに神が一人子を送ってくださったんですね。しかもそれはですね、まさにプレゼントですね。神はこの、ですね、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。無償でですね、まあ、無料ですね。昨日子ども大会も全部無料ですね。まあ、そこには犠牲があるわけですね。無料で、ね、英語で As a gift、それはプレゼントですね。一方的な恵みとして私たちに与えてくださった。しかも父なる神様が御子イエス・キリストですね、先ほどヨハネによる福音書一章ですね、読んでいただきましたけれども、初めに言葉があった。言葉というのはイエス・キリストのことです。言葉は神と共にあったですね。父なる神様と御子と共にいた御子、一人子なるイエス・キリストを送ってくださった。たった一人の子供ですね。まあ、うちにも子供3人いますけれどもですね、まあ本当に可愛いですよね。まあ、子供はですね、まあ、いろいろあるかもしれないですね。まあ、いろいろあるかもしれないけど、でもやっぱり無条件で可愛いわけですね、子供っていうのはですね。その一人子を一方的に与えてくださった。ここに神の愛が注がれているんですね。私たちは神様が一人子を送ってくださったということですね。私たちはまあイエス・キリストが生まれたイエス様に、ね、焦点を当ててしまうクリスマスというのは、もちろんそうなんですけれどもですね、ここに神様の愛が注がれているんですね。安息聖歌の中にですね、父の涙というですね、賛美歌がありますね。岩内誠さんが作られたですね、まあ自分の娘を失ったその悲しみの中で神様の思いを受け取った、御父の思いを受け取った賛美でありますけれどもですね、心に迫る父の悲しみですね。このクリスマス、イエス様が生まれくださった時に御父が一人子を送ってくださる、その思いはいかなるものであるのかですね。神の子でありながら人間として、しかも貧しい馬小屋で家畜小屋で生まれるようにですね、貧しいものとしてお生まれくださった。そこまでして神様は私たちにプレゼントを与えてくださったですね。一人の子供を送るこのクリスマスの時、そしてまた十字架というものはどれほど父なる神様にとって心痛み思いであったのかですね。前ですね、こうあの隣の駐車場をですね、取得して、で成川兄弟がですねコンクリート舗装をしてですね、工事をですねこうしておりました。あれ日曜日ですかね、休みですかね、なんかこうやって、まあ、子どもたちもそこでですね、成川さん作業して、また私もお手伝いをしながら作業している時にワイワイ子どもたちが遊んでおりましたですね。その中でですね、まあ、次女のシオンがですね、コンクリートアスファルトのところですかね、まあ、倒れて、まあ、歯を折ったわけですよね。で、まあ、ヤコブ先生が私のところに、父がなんか倒れとうよ、泣きようよですね、なんか大変よって言うですね、でも私も、まあ、牧師ですからというわけで、まあ、ちょっと平然とした顔してですね、あ、大丈夫大丈夫ですね大丈夫大丈夫って言うから、うん、大丈夫大丈夫ですね、まあ、ちょっと行ってみようかねってですね、言ったらもう血がドラーってですね、もう歯がもうブランブランって、うおーと思いながら、あ、大丈夫大丈夫って言いながらですね、 で西本先生の歯医者さんのところにですね、まあ、お連れしている途中でありましたけれども、私は本当にですね、そういった素晴らしいですね駐車場が与えられて、その神の栄光を表せる中で、うちの子供がなんでこんなことになるのかですね、もう歯がブランブランかけて取れたんですかね、どなたか忘れましたけれども、もう血がだらだらと流れて、で私はもう自然となんかですね、ごめんねっていう言葉が出てきましたね。別に何も私は悪いことしないんですけれども、ごめんねごめんねですね、主の栄光を表される中で自分の子供が痛む、そこにおいて本当に親が痛むですね。うちの息子が小学生の時に喉のアデノイドの手術をいたしました。手術をした後ですね、日赤病院手術をして、で、まあ、妻はずっと付きっきりでありましたけれども、私も翌日術後朝早く行きましたけれども、まあ、朝ですね息子とちょうど会った時にですね、もう本当に叫んでいましたですね。もう喉の手術ですか、喉が痛い喉が痛いですね。またですね、水が飲みたい水が飲みたい、まあ、喉の手術ですからすぐに水分を取ることはできないんですね。もう本当に上乾いて、もう変わってあげたい、そんなに痛いのか、そんなに喉が乾いているのかですね。道氏が独り子を送ってくださったです、ね、クリスマスというのは神様が一方的に無償で私たちは義堂で何もしてないのに、神様は素晴らしい独り子を送ってくださった、このことを私たちは改めて道氏、父なる神様の愛を受け取っていきたいですね。神様の愛は与える愛、一方的な愛であります。あの良きサマリア人がそうでありましょう。自分の本当に敵であるユダヤ人が苦しんでいるときに、もう助ける必要もないのに、敵であるサマリア人がユダヤ人を助けて、そして宿屋まで連れて行って、もっとかかったら費用すべて払います。もうそこには一方的な神様の愛ですね。クリスマスはまさにそのような時ではあろうかと思います。そして私たちはこの愛を受けるときにですね、私たちも父なる神様のように与えるものとなってまいりたいです、ね、クリスマスはまさにそのような時ではないかと思いますですね。まあ、今日は神から受けてそれを与えましょうというメッセージであります。正直クリスマスメッセージとしては果たしてふさわしいのかどうかですね、分かりませんけれどもですね、私たちは受けて、そして私たちをまた道のように与えていく、それがクリスマスですね。先ほどの兄弟会のクリスマスのですね、まあ、プレゼント交換ですね、まあ、15人参加いたしまして、15人でわしゃわしゃわしゃわしゃ交換いたしましたですね。まあ、楽しいんですけれどもですね、私が個人的に楽しいのはですね、やっぱり自分が準備したものを受け取った人がどんな顔をするのかですね。もちろん自分ももらって嬉しいんですけれどもですね、自分が選んだプレゼントをですね、誰が受け取るのかなですね、それ開いた時にどんな顔をするのかなですね。与えるということは本当に喜びであります。クリスマスというのは特にいわゆる受ける時ではなく、どちらかといえばまさに道が私たちに与えてくださったように人々に愛を与えていくですね。それはクリスマスではないかと思いますですね。キリスト教のプロテスタントの一派である救世軍、いわゆるサルベーションアーミーですね、イギリスから生まれたキリスト教の団体でありますけれども、ウィリアム・ブースというですね、キャサリン・ブースご夫妻から始まったリバイバルの中で生まれた救世、日本にもありますけれども、そのキリスト教の団体でありますけれども、クリスマスにはその救世軍は町に出て行って何をするかというと、まあ、社会鍋といってですね、まあ、今あんまり見ないんですけどね、こう、まあ、天神とかどっか都会に行ってですね、まあ、鍋をですねこう出して、まあ、それは、ね、募金箱ですね、募金をしてもらう慈善活動ですね。とにかく苦しんでる人、悲しんでる人を助けたいですね。クリスマスっていうのはもちろん御子イエスキリスト誕生をお祝いする時でありますけれども、まさに父なる神様与えてくださった私たちをまたその恵みを与えていくです、ね、先週の月曜日キャロリング、大橋駅前でキャロリングをしました。私たち10名参加してです、ね、10名で歌っておりましたけれども、ある時ですね、おばさんが近づいてきてですね、先週ですねやってきて、なんか探し物、私の前探し物をしておりました。何をしてるかなと言ったら、募金箱はどこですかっていやいや、うちは募金はしておりません先週の話ですよ、ね、歌ってたらクリスマスキャロルを歌ってたら、募金したいですですね、何もしてないのにですね、クリスマスの賛美歌を聴くときに神様の愛を注がれる、一方的に主の恵みを受けていく、私たちも与えていく、クリスマスというのはまさに多分人々の行いも自然とそういう心があるのでしょうですね。昨日はハレルヤ食堂 まあ、子ども大会が行われです、ね、またハレル食堂も共催で、まあ、旧大の産学連携プロジェクトでですね、その子ども食堂に、クリスマスにですね、ケンタッキーとシュークリームとなんかプレゼントしますと、一人一食1000円ぐらいでしょうかですね、そういった旧大のプロジェクトがあって、本当に、それで昨日はですね、子ども大会とハレル食堂共催で行われましたですね。本当にハレル食堂も苦しんでいる子どもたちのために何とかして助けたいという思いですね。本当に昨日も200名近くの方が雨の中ですね、本当に子どもたちも来、また本当にボランティアの方々もですね、また教会の方も奉仕をしてくださいました。心から感謝いたします。クリスマスは与える時であるです、ね、そのことを通して神様の恵みがあふれていくです、ね、そこにおいて救いが起こっていくですね。神が一方的に一人子を与えることによって私たちが救われたように、私たちも捧げることを与えることを通して人々が救われていくです、ね、カトリックの精神科医、精神大学という大学が東京にありますけれども、カトリックの精神大学の修道場であります鈴木秀子先生、まあ、東大の大学院を出てです、ね、精神大学の、まあ、教師もしておられますけれども、その鈴木秀子先生、まあ、本当に聖霊充満、カトリックですよね、聖霊充満の方で、まあ、臨死体験もしたというですね、まあ、そういうお方でありますけれども、こういうクリスマスの話、まあ、実話だと思いますけれども、こういった話があります。一人の小学校の先生が5年生の担任になった時、一人の服装が不潔でだらしない、どうしても好きになれない少年がいた。一人の小学校5年生のですね、少年がいた、小学校の先生がですね、中間記録にはそのですね、5年生の記録においてですね、先生は少年の悪いところばかりを気にするようになっていたんですね。なんかこう服装が汚くて、ですね、好きになれない。ある時その少年の1年生からの記録が目に留まった。1年生、朗らかで友達が好きで人にも親切、勉強もよくでき、将来が楽しみであると書いてあった。先生はこのように書いた、1年生の先生がですね、間違いだ、他の子の記録に違いない、先生はそう思った。2年生になると、母親が病気で世話をしなければならず時々遅刻をすると書かれていた。3年生、母親の病気が悪くなり疲れていて教室で居眠りをする。3年生の後半の記録には、母親が死亡、希望を失い悲しんでいるとあり、4年生になると、父は生きる意味を失いアルコール依存症となり子どもにも暴力を振るう。この先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子どもが突然深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。先生にとって目を開かれた瞬間であった。放課後先生は少年に声をかけた。先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない、わからないところは教えてあげるから。少年は初めて笑顔を見せた。それから毎日少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。授業で少年が初めて手を挙げたとき、先生に大きな喜びが湧き起こった。少年は自信を持ち始めていた。クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸に押し付けてきた。後で開けてみると香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。先生はその一滴をつけ、クリスマスですね、その夕暮れに少年の家を訪ねた。雑然とした部屋に一人本を読んでいた少年は気がつくと飛んできて先生の胸に顔をうずめて叫んだ。ああ、お母さんの匂い、今日は素敵なクリスマスだ。クリスマスにお母さんのその香水をつけてですね、その少年のところに行ったんです、ね、6年生では先生は少年の担任ではなくなった。卒業の時、小学校の卒業の時、先生に少年から1枚のカードが届いた。先生は僕のお母さんのようです。そして今まで出会った中で素晴らしい、一番素晴らしい先生でした。まあ、とにかく愛を与えていったですね。それから6年後、またカードが届いた。明日は高校の卒業式です。僕は5年生で先生に担任してもらってからとても幸せでした。おかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます。それからさらに10年を経て、またカードが来た。そこには、先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があるから患者の痛みが分かる医者になれると記され、こう締めくくられていた。僕はよく5年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救ってくれた先生を神様のように感じます。あの時僕はもうダメになってしまう僕を救ってくれた、それは神様であったんですね。いわゆる人間、一人の人間、先生でありますけれども。 大人になり医者になった僕にとって最高の先生は5年生の時に担任にしてくださった先生です。この人生、この二十何年という人生の中で最高の先生は僕に愛を添えてくださった先生です。そしてそれからさらに1年後届いたカードは結婚式の招待状だった。そこに一文書き添えられていた。母の席に座ってください。私の母の席に座ってください。あなたは自分の母親です。このクリスマスの話でありますけれども、その苦しみの中で一方的に本当に苦しんでいるその少年に対して愛を注いでいったですね。それに対してですね、あのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます。神様ではありませんけれども、まさに父なる神様が一人子を送ってくださったですね。クリスマスは受ける時でもあります。しかし道がどういう思いでクリスマスに一人子を送ってくださったか、そのことを思い私たちが与えていくですね。昨日も素晴らしい子ども大会、またハレルヤ食堂ですね、私たちも与えるものとなってまいりたいと願うのであります。じゃあ私たちはどのようにして与えるのでしょうかですね。今日の修法のクリスマス、きれいなクリスマスですね、修法の裏面に教会の使命ですね、記されております。その中に世界伝道のセンターと記されておりますですね。私たちにとって与えるということは一体どういうことでしょうかですね。もちろん私たちはですね、そういったですね、まあ、社会鍋ですね、サルベーションアーミーですね、救世軍のような、それは慈善奉仕も素晴らしいことであります。子ども食堂も素晴らしいことでありますですね。じゃあ神様が私たちに、じゃあどうやって私たちは人々に与えるんでしょうかですね。それは私たちにとって主に捧げるですね。私たちが隣人に対して施していく、それはまさに世界宣教という教会に与えた使命、アンティーク教会というその使命を通して与えていくですね。そのために私たちは召されているのではないかと思います。現在ケニアの奥地で今もなお宣教に励んでおられます川端真理子宣教師ですね。彼女は西南神学部4年間でしょうか、5年間でしょうかですね、大学院まで行って卒業されましたですね。まあ、女性であり、ですね、いわゆる細身の華奢な体でありましたけれども、まあ、バイタリティあふれるですね、その心身 ですね、進学校までですね、重いテキストを抱えて、まあ、他の学部よりも進学部はいろんな、まあ、ギリシャ語、ヘブライ語、辞書があったり、もう大変なですね、テキストが多いんですよね。そのテキストを抱えて4年間、5年間、自宅から自転車で通学をいたしました。しかしそんな彼女をもってしても、ケニアという奥地は非常に大変であるですね。できるだけですね、今度私はですね、2月にですね、川端真理子宣教師のご主人がですね、牧師就任式があるということで、まあ、行くようになっておりますけれどもですね、川端真理子宣教師に言いましたですね、もういわゆる準備とかはもうしなくていいですね、宿泊場所を準備しますと言われたのでですね、まあ、私は川端真理子宣教師日頃のですね、まあ、生活を体験したいですね。もし行きたい方は一緒にですね言って、構いません。本当にですね、まあ、多分まあ、最速までは行かないかもしれないけれども、本当にもうですね、ビザの取得のために住所を送ってくださいとですね、川端真理子宣教師にお願いしたら住所を送ってきましたけれども、実はまあですね、まあ、福岡でいうですね、三宅ですねまであるんですけど、何丁目何番地でないんですよね。もうその地名だけで終わりですね。もう番地はもうそこまで整備されてないんですね。もうその地名までで終わって、名前を書いたら、まあ、なんとか郵便局の人が探し当ててですね、届けてくれるというですね、それぐらいのその番地すらもわからないですね。そういったところに住んでるわけであります。彼女はまさに全てを捧げてですね、彼女をもってしてもこのケニアの地のですね、その生活が難しいですとですね、センターでのに書いてあったかと思いますですね。4年間進学部に自転車で通った彼女をもってしても、それほどの大変なところに彼女はわざわざこのクリスマスの時もそこに行って仕えている。なぜでしょうか。それは父の神様が私たちのために命を捧げて一人子を送ってくださったから。彼女もまたそのために命を懸けて世界宣教をしている。私たちもまさに教会の使命はこの世界宣教にあります。 いろんな奉仕、それも素晴らしいことです。しかし私たちは何よりも世界宣教をしていくんですね。ぜひ皆さん、このクリスマスですね、後ろにですね、この世界宣教クリスマス献金の封筒がございます。今朝私の子供たちにも渡しました。金額は関係ないから、いくらでもいいから捧げてください。金額の代償は問題ではありません。私の心を捧げていくですね。ですから福岡新生キリスト教会教会員メンバーである方はですね、全員これをですね、もうすでに捧げていらっしゃる方もいらっしゃいますですね。レプター2枚を捧げたやもよの献金を主は喜ばれましたですね。アメリカの童話でクリスマスの夜にだけ鳴るというその鐘の話、聞いたことあるでしょうか。100年以上鳴らないクリスマスの鐘ですね。ある少年2人が小さなお金を持って握りしめて雪の降る中、その教会に向かっていきましたですね。その鐘は100年以上鳴っていないけれども、最高の下げ物をした者だけに鐘が鳴るという、そういった鐘でありました。その少年はクリスマスに何とかしてその教会に行きたいと思って勇んでいきました。しかしその途中、一人の大人の方が、男性の方が倒れていました。その男性を助けなければならないですね。兄弟二人で行っていましたけれども、お兄ちゃんがですね、もう僕はこの人を助けなければならないからですね、もう弟一人で行ってくれですね。その小さな献金を弟に託して、お兄ちゃんはその人を助ける働きをいたしました。そして弟は一生懸命その教会に行ってそのお金を捧げたのであります。それまで本当にたくさんの人が捧げて、最後にはその町の王様がやってきて、それでは私はこの王冠を捧げますですね。一番金の輝く王冠を捧げました。それをもってしても金が鳴らないですね。あ、今年のクリスマスも金が鳴らなかったね。そういった時にカランコロンカランコロンですね、美しい鐘が鳴りました。みんながびっくりして教会を見ると、そこには一人の少年が、先ほどの少年が本当に貧しいものを下げていました。それを神様は喜ばれたのであります。クリスマスとはまさに父なる神様が一人子イエス・キリスト、神様は私に最高のプレゼントを無償で与えてくださった。そして私はまたその神様の愛を受けて出て行って福音を述べさえなさい、それに召されている。それがまさにクリスマスの正しい過ごし方ではないかと思います。そして私たちが、もちろん世界宣教であれ、またさまざまなその奉仕活動であれ、私たちが与えることによって主は与えてくださる。聖書ははっきりと約束してくださっています。与えなさい、そうすれば与えられる、押し入れ、ゆすり入れ、懐に与えてくださるであろうですね。私たちが主のために働き、主のために捧げることを通して主の栄光が表され、私たちも恵みを受けていく。それは何よりも父なる神様、御子イエス・キリストがそうだったからであります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、神と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。命を捧げた。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それゆえに栄光をイエス・キリストに与えられた。そのことを通して神も賛美されるものとなったですね。私たちが一方的に、神様が一方的に与えてくださったように、私たちも一方的に捧げることを通して、そして私たちもそのことを通して祝福を受けていくですね。イエスは言われた、はっきり言っておく、私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世でも迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けるであろうです、ね。まあ、正直クリスマスに捧げましょうというメッセージはですね、ちょっと何ともと思いますけれども、しかしこれこそが祝福であると。私は捧げることを通して100倍の祝福を受けていく。ぜひ皆さんもこの恵みに預かっていただきたいですね。毎年クリスマスにはニューヨークのマンハッタンでロックフェラーセンターでクリスマスツリーの盛大な点灯式が行われます。このロックフェラーセンターを作ったロックフェラーというですね、人物でありますけれども、 1839年生まれて1934年7年に亡くなりましたけれども、まあ、いわゆる 巨万の富を築いたですね、超大金持ちですね。いわゆる普通のお金持ちが超大金持ちですね。しかしこのロックフェラーでありますけれども、もともとは本当に貧しい家庭に生まれたんですね。でご両親が熱心なクリスチャンであったんですね。で貧しかったんだけどクリスチャンであったら、あるお母さんからの命令でですね、3つの命令がありました。お母さんがね、子供たちに、ロックフェラー少年たちに対してですね、とにかくこの3つを守りなさい。一つは10分の1献金を下げなさい。神様が与えたものの10分の1は神様のものだから10分の1をお返しなさいですね。2番目、教会に行ったら一番前の席に座って礼拝を下げなさいですね。まあ、たださんや愛賀さんみたいなですね、まさにですね、教会に行ったらとにかく前の席に座ってですね、前の席は金の席であります。後ろの席はできるだけ新しい人が来られた方のためにですね、できるだけ開けていただきたいですね。本当に一番前の席は金の席だから、一番前に座って礼拝を下げましょうですね。3番目、教会に素直に従い、牧師を悲しませないこと。まあこれはまあですね、まあその少年のお母さんが言ったことですからね、まあそれをただ言ってるだけですけども、教会に素直に従い、牧師を悲しませないというのは、教会にですね、しっかりと教会で使えなさいということを言ってるわけですね。とにかくお母さんはロックフェラー少年隊でもう信仰に行きなさいですね。その歩み、10分の1を下げ、教会にて礼拝を下げですね、そのことを通してまさに巨万の富をロックフェラー築いたんですね。彼はそれだけではなく、慈善事業家としてとにかく全世界のですね、働きに対して、アメリカのみなら全世界の働きに対してもう慈善活動をする、与える人でありました。とにかく与えて与えて与えてですね。その結果彼は98歳まで長生きしたんですね。ここで一番長いのはですね、真子さんの83歳だと思いますけど、84歳かですね。ロックフェラーは教会に使える人でありました。そしてもう本当に寄付をして、もう慈善事業、もちろん教会に使え、人々に使える働きを通してですね、結果受けるよりは与える方が幸いであるですね。与えることを通して恵みを受けていった。貧しいザレパテの嫁の話をご存知でしょう。ザレパテの嫁とその息子はもう一握りの小麦粉と油を、もうこれを自分で食べて死のうとしていた。もうでもどっちみちもう全世界は飢饉でありますから、もうどうしようもない。しかしそれを食べずにですね、それを神の人エリアに渡すときに、神様にお返しするときに、壺の粉をつけることなく神の油はなくならなかった。周りは飢饉で誰も食べれない中にあっても、そのザレパテの貧しいザレパテのやむよとその息子は生き延びることができた。受けるよりは与える方が幸いである。私はこの時クリスマスの意味を深くかみしめたいと願うのであります。父なる神様が一人であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださった。また罪人であった時に私たちのために十字架にかかってくださった。無償で私たちを義としてくださった。クリスマスは神様からの最高のプレゼントの時であります。クリスマスは与える時であります。主はこのクリスマス、与えることを通して祝福してくださる。特にこの教会においては世界宣教を通してきっと私の皆様を祝福してくださることであろうと信じるものであります。どうか私たちの与える神の愛を通して、この恵みが人々に広がっていくことができますように。そして私たちも私の恵みに預かっていくことができますように、切に祈り求めていきたいと思います。クリスマスの恵みが皆さんお一人一人に豊かに注がれますように、心からお祈りいたします。それではお祈りいたします。ハレルヤ、天の父様、主の皆を賛美いたします。今日このように愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い、クリスマス礼拝を捨てることができ、感謝いたします。天の父の神様が、私たちのために一人であるイエス様を送ってくださった、その道の愛、神様の愛を心から感謝いたします。この愛を受け、私をまた人々に流していく、そのようなものへと作り変えてください。そして与えることを通して受ける、その恵みに預かることができますように、主をお願いいたします。クリスマスの恵みは皆さんお一人お一人のように、また本当に主を、また家族一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。また痛み、特に痛み苦しみの中にある人々の中に、イエス様、あなたの恵みは本当に主を訪れますように。また全世界で今苦しみ悲しんでいる人、特に戦争の中にある、どうか国々の中にイエス様を訪れてください。主なる平和を与えてくださいますように、主をお願いいたします。クリスマスの恵みを私に与えてくださることを信じ、 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の3